どうも皆さん、お元気だったでしょうか？ジジイの品格でございますけども。いやいやいやいやいやいやいや、もう9月ですね。早い。目まぐるしいです。正直、限界ですね。お加減どうですか？皆さん。お変わりないですか？ね、どうか。ご自愛ください。ちょっと小話よろしいですか？親の心こしらずなんてことわざがありますけども、親の愛情というものはこうなかなか子供には伝わりづらいみたいなことわざありますけども、僕もそれ結構日々感じておりまして、まあそれがおかんなんですけども、ごめんなさいね、ちょっとまた2週連続おかんの話になっちゃいますけども、それで皆さんどうですか？ゴキブリって。G ウイルス。あれ。嫌ですよね。我が家も一応対策はしてるんですよ。我が家はアースのブラックキャップっていうんですか、ああいう飴玉みたいなサイズのやつをこうね、ポンポンポンと置いて、それがゴキブリを食べるかなんかして、巣に戻ってなんか巣ごとやっつけるみたいな、くたばるやつ。ゴキブリくたばるグッズ使ってるんですけども、まあ、これ結構最近導入しまして、2、3年ぐらい前ですか、まあ、その2、3年前に、初めて導入した日、これすごいんやでってじじい。これはね、本当になんか強力なやつなんやって、おかんが熱弁してて、あ、そうなんや、つって。で、まあ、ね、洗面所とか、台所とかに置かれてあって、なんでか知らんけども、僕の部屋に置かれてあって、あれ、なんか基本やっぱ水回りに置くべきものやと思うんですけど、何を思ったのか、おかんは、ジジイの品格のその部屋に、もう、ブラックキャップを設置するっていう、暴挙に出まして、なんでかなぁ思って、わからんなぁ思って、ちょっと聞いたんですよ、おかんに。これなんでジジイの部屋、それも僕の部屋抱き抜いたんですよ。リビングとかにも置くならばまだね、わかるんですけども、ジジイの品格だけの部屋に置いて、これなんでなんて聞いたら、おかんが余ったからや、っていうなんか、逃げようしたんですよ。ああ、そう、つって。つってまあ、2年、3年経って、今年リニューアルして、そのブラックキャップ取り替え。うちでは2、3年に1回取り替えることになったんですね。で、今年取り替えて、ある日家帰ったら、当然のごとく僕の部屋に置かれてあって、それもなんでか知らんけど、僕のその枕元、まあ、布団なんですけども、枕元と足元にブラックキャップを置くっていう、いよいよなんかのこれはメッセージちゃうかなと、案に、ジジイに対する。なかなかのこれはもうわからない。もう手に負えないと言いましょうか、ジジイも。もうこの強烈なメッセージ、おかんからの。いや、ま、これ考えられるのはま、ゴキブリ野郎。お前はゴキブリ野郎やっていうメッセージなのか。まあ、そうね、だから出ていけっていうね。この家から巣立ちなさいよというおかんからの、やっぱ口では言えないメッセージなのか。あと、まあ、やっぱ親心と言いましょうか。慈悲深さ。やっぱゴキブリの脅威から息子を守りたいという、そういう、なのかもしれない。なんかさすがに怖くても聞けなかったですね、僕。2、3年前、僕の部屋に1個は聞けたんですけど、今年はちょっとほんまに怖くて聞けなかったですね。なんかこんな人やったっけなっていうなんか、悲しさみたいなのありますね。なんか、僕は悲しく、ほんと、なんかほんま意地悪された気分にも通じましたし、やしなんか親のほんまなんか老いと言いましょうか。老いを感じましたね。ねえ、だから皆様コミュニケーション取ってね、電話してみてはどうでしょうか。もしね、実家から離れてる人はこれを聞いて、今すぐ、ね、元気かいってね、喜びますから、ぜひちょっと電話してくださいということで行きましょう。ポッドキャスト限界集落！ね、このコーナーはその昔、東京ワイン会ピープルという映画がね、ございまして、ね、もうすぐ速乾でしたよね、あれ。上映試写会みたいな。上映試写会じゃないな、何あれ、舞台挨拶か。舞台挨拶、あれ速乾でしたけどもね、松村沙織さんが、ね、主演された、東京ワイン会ピープル。ね、ほんま、梅田テアトルでしたっけ？テアトル梅田？ 速乾でしたけども。まあそこでね、あの普段お酒を飲まないマッチュンが、マッチュンの役がこうワインを飲んで、その味を的確に例えて、本当にこう、なんというか、上り詰めた話でしたね。IT 長者と付き合う話でしたけども、素晴らしい映画でしたね、あれは。で、まあ僕もやってみようよってことで、ね、ワインはちょっと飲めないんで、僕チューハイが好きなんで、こうチューハイをね、飲んで味を的確に例えたいなというコーナーでございますけども、今日は、サントリーのチューハイメロンソーダパンチ。これあれですね、ファミマ限定のやつですね。ブラックパンチもありますし、ちょっと季節読めないんですよね、あれ。メロンパンチとブラックパンチ、いつ発売してるのかが。まあ、ちょっと読めない期間限定の商品でございますけども、まあ、いただきたいと思います。うわー、美味しいのよ。もう本当にこのやっぱメロンソーダをチューハイにしたという発想、このやっぱメロンソーダの味がね、めちゃくちゃ素朴と言いましょうか、どこにでもある、ほんま昔飲んでたメロンソーダをチューハイに仕上げた、ほんまこれ日本の原風景ですね、このメロンソーダ。風あざみを感じれる一本ですね。ってことで、これは誰ですか？まあ、どこにでもね、いや、そこよ。どこにでもいないんですよ、乃木坂は。乃木坂ちゃんは、坂道ちゃんはね。そん中でもちょっとバッチリ行きたいですね。これは、富田、鈴鹿さん。嘘、なんていうかね、誤解を招くね、この今の僕の味を言った後に富田鈴鹿さんって言ったら、なんていうかね、どこにでもいないですよ、富田鈴鹿さんは。あんなすごい人。ね、あのすごかわな人が。いや、違うな。これは嘘ですね。僕の引っ掛け問題でした。ちょっともう一回飲みましょうかね。じゃあ多分バチッと出ると思うんで。新内舞さんですね。だからね、出ないんですよ。ごめんなさい。いや、だからね、この素朴さ、向井葉月さんかな。だからね、言えば言うほどなんか、墓穴掘るスタイルですね。よくないな。これは、ない、該当者ゼロ、なしです。メロンパンチ。誰や、素朴な人。見ないな。やっぱり。よくない。美味しいんですよ、これ、めちゃくちゃ。ほんまなんか、なんやろな。清涼飲料水ですね、これはただの。清涼炭酸飲料水。みたいな飲みやすさ。ほんま、僕ほんまジュースっぽいチューハイが好きなんで、めちゃくちゃジュースっぽいんですよ。だからもう僕の好みドンピシャなんですよ、これ。で、富田鈴香さんね、やっぱり。やっぱじゃあ富田鈴香さんですよ。はいはいはい。これで大丈夫です。大丈夫ですというか、なんか腑に落ちました、僕の中で。だから、ぜひね、飲んでいただきたいなと思いまして、今週の乃木坂工事中は、あれですね、今更聞けない乃木坂ルールの第3夜でございましたけども、今週もこれまたね、一番、本当に面白かった。第2弾決定でしょ、もうこの企画。多分ね、1月の第3週にやると思いますよ、次回は。2021年の1月第3週、見といてください。これ絶対やると思うんで、よろしくお願いします。というか、っていうかあれですね、伊藤リリアさんの、その乃木坂って誕生日の時にケーキもらえるけども、それのこう食べるタイミングみたいなものがわからないと。いつもその先輩が食べてて、なかなかありつけないって話でしたけども、そうですよね。だって乃木坂 って、まあ、40何人おりまして、ほぼ毎週、誰か誕生日なわけで、と考えたら、これなかなかこう、身近な問題ちゃいます、乃木坂からしたら。毎週が起こるイベントですから、ねえ、これはもう本当、解決しないといけない問題ですけども、まあ、その特に食べているのが、マナッタンとマイチュンと、松村さんね。この三人が、まあ、食べてると、ケーキを。毎週ケーキ食べてるんでしょう。この三人。今、一番ケーキ詳しいんちゃいます?この三人って。今一番美味しいケーキ聞いたら、間違いないんちゃいます?あの三人。だって毎週食べてるんですから。いや、めちゃめちゃもう、ケーキ雑誌、今すぐ取り上げるべきちゃいます?あの三人を。今着てるケーキみたいな。気になるもん、ジジイ。食べたいもん。あの三人がうまいと認めたケーキを。何ケーキかなぁ。まあ、多分マナ、ま、そうね、マイチュンは、多分チーズケーキって言いそうですね。で、マッチュンがチョコレートケーキって言いそうですね。マナタンは、あれよ、なんか、すごい果物乗ってるやつ。ね、あの、果物だらけのケーキ、止まりです。もう、ジジイの本当予想は。ケーキ弱者ですから。全然食べてない、ジジイ、ケーキを。いつでしょう、最後に食べたんはっていうレベルですね。で、まあ、そこじゃなくてです。あっこですよ、あれ。桃子が提案して、誕生日と仲いい子が食べればええんちゃうかって。あの提案した時のあの三人のリアクションが良かったですね。マナッタンがなんか痛いとこ疲れたみたいな顔して、マイチュンがこう頭ポリポリして、ええー。で、やっぱ、とっておきのやっぱマッチュンが、ほんまなんか、あんな虚空を見つめるマッチュンを見たことありましたか?あんななんか、もっともらしい答えを聞いたマッチュンが、ケーキは仲良しが食べればええんちゃうかっていう、普通考えれそうなやつを、初めて気づいたみたいな、ほんま真理にたどり着いたような顔してた。悟りを開いたような顔してた、マッチュン。ポカーンとするような。あのマッチュンで、その後すぐ、桃子に憎悪の敵意を向けた眼差し、ほなもうケーキ食われへんやんけ、みたいな、あの目。いや、このやっぱ人間としてのこの黒い感情の移り変わりみたいなのを的確に、表情一発で、表してたあの松村さゆりさん、えぐないですか皆さん。ちょっと僕びっくりしました。もうセリフなしで。とんでもないよ、マッチュンの。あれはほんまなんかもうブルーリボン賞、間違いないでしょ。いやほんまあっこでその、日村さんが、桃子にその睨み聞かしてるな、みたいに言ってるとき、マイチュンは、もう笑顔で、はい、落ちました。笑いになります。笑いに転化しましたよ。バラエティーですよ。っていう笑顔をしてたんですよ。睨んだ後、ちょっと。けどやっぱね、マッチュンだけはちょっとまだ睨んでたんが良かったですね。ほんまなんかあっこでこう、リアリティラインがグッと上がると言いましょうか。こう、僕らにテレビとは何なのか、バラエティとは何なのか、リアルと境目の、あれを楽しんでくれよ、みたいな、そのマッチュンからの熱いメッセージ。僕が受け取りましたね、あれは。間違いなくあったと思いますけども。で、また流れが良かったですよね、なんか話の流れ。その、桃子が、祝う気ないのにケーキだけ食べるのは情けないみたいな言ってて、で、そうだそうだって、バナナマンもなって、けど、その、ケーキ選抜の3人が、けど、なんか、残ってたら、それはそういうのが寂しくないかって、それは一番あかんのちゃうかみたいな言って、ほんまに、じゃあそうやな、じゃあケーキ食べた方がええなってあの流れ。こう、ひたすら話が空転すると言いましょうか。なかなか、三歩進んで二歩下がる。まあ、三歩進んで三歩下がるみたいな、なかなか話が進まへん。あの感じがたまらなくいいですね。上質コメディでしたけども。で、そこで最後、マッチュンが総括するように、ほな、もう私らが、まずケーキ食べますと、とにかく、そこだけは譲らなかったですね。初手行きますと、私ら。で、一回吐けます。 で、後輩食べます。で、私らが最後、残り物食べます、みたいな。で、その時にマッチュンが、その、可愛い子の残りカスも食べたい、みたいな言ってた、あれ。もう、日村さんも、そうだ、そうだ、そうだって言ってましたけど、いや、ほんまあれはね、僕らが言いたかったことも言えない。まあ、言いたいことも言えない、この世の中ですけども、ほんま、言ってくれましたよ、僕らの。松村沙織さん、オピニオンリーダーでしょ、これは。素晴らしいよ、もう。いいですね、ほんと、松村沙織さんという身分が。もう一番、相当上ちゃいます、今、なんか、世の中いろんな身分はありますけども。マッチュナの身分はほんまにもう、限りなく上ですよ、もうピラミッドの。てっぺん、間近ですね。ヒルズ族の上ですね、厳密には。相当羨ましいですよ。いや、よかった、マッチュン。いや、ほんま文学でしょ。もう言いたい。僕らが思ってたけども、なかなか言語化できないことを言う。それはもう文学です。もう松村沙織さんは文学でした。今週は。よかった。いやー、今週もよかったな、マッチュン。やっぱり、素晴らしかった。あと、その途中で、マナッタンが、ケーキ残る方があかんと。それ悲しい。いやし、多分こう残しちゃう、ケーキ残しちゃう気が現れるっていうのを結構本気の顔で言ってたんで、それは一体何気なんでしょうかね、ケーキ残しちゃう気は。これ絶対もう鍵、いやこれね、みんなでこれ話し合わないといけない。もう温暖化とかもね、そういう難民問題とかと一緒で、もうみんなでちょっと考えよう。っていう一緒。ケーキ残す気や何気やって話は。これね、ほんと難しい問題ですよ。何期かな、残しちゃうの。僕はやっぱ2期かな。2期生が残しちゃうと思います。プリン会のね、あの3人は、プリン会も食べるかな。なんかやっぱ2期生はね、あんま残すイメージがありますね。ケーキあんま興味を示さない気かなと思いますけども。皆さんどうですか？何期？ 2 期？ 3 期？ 4 期？ 1 期ですか？ぜひちょっとこれはね、ほんと定期的に考えたい、みんなで。いろんなね、ほんと、エクセルワード使ってね、いろんなこう、多角的にものを見て話し合いたいものですけども、ぐらいですか？ケーキの話は。あとは、あれですか？あれ、梅ピオのね、ライブの時の MC 話振ってほしい顔、なんか、振らんといてくれっていう顔のサインを決めようやって話。あれ良かったですね。で、設楽さんが提案して、じゃあ話振ってほしいときは、舌を出そうって。で、梅ピオがちょっと舌をペロッと出したんですよ。で、設楽さんが、そうじゃなくて、もっとこう、ペコちゃん的な、藤屋的な、舌を、こう、ベロを端に寄せて、ペロッとする方がええんちゃうかって言ったときに、ひな壇映ったんですよ。ひな壇映って、ワイプの外のマイチュンが、めっちゃファニーみたいな言ってる時に、遠作ちゃんが一人、ペロってやってたんですよ。一瞬ね。それもちっちゃいペロ。ちっちゃいペローンってやってた。これ見てほしい。見てましたか皆さん、あの遠作ちゃんの、下ペロ。これ。ちっちゃく下ペローンってやってたやつ、あれ。いや、本当にこう、アイドルって、今を、一瞬を切り取るもんやってよく言いますけども、ほんま一瞬一瞬を切り取ってました、あのカメラマン。素晴らしかった。ほんまなんかもうご利益あると思うよ、あの、コンマ何秒の遠作ちゃんの下ペロは。オーロラ見たみたいな。なんかこう、力湧き出るもんありましたね。もういかんでいいよ、だから、ああいうアラスカとか。いかんでも、あれを見たらもう、大丈夫。僕らはいいもん見たなって思えるんで、ええ。いや、ほんま、あれ、スクショして、待ち受けにしたら、ほんま、美和さんみたいな、一時の、美和さん待ち受けにしたら、運気上がるみたいなもんで、あの一瞬、遠作ちゃんスクショしたら、これ、間違いなく運気上がりますよ。これはもう断言しましょう、ジジイ。やろうかな、ジジイが。現に、ちょっと、ジジイがね、そういう、モニターとして、ほんまに、運気上がるのか、やりたいね。やろうか。やろうかーってことで。 そうね、あとはまあ、あれね、梅ピオがその後やってましたけども、ペコちゃん風の。てかね、やっぱジジイね、下ペロが、もうね、ぐん抜いて好きですね。下ペロを超えるポーズってもうないかもしれない、この世に。よかった、あの、梅ピオのね、下ペロやって、日村さんが目も見開いたら、みたいな言ってて、目を見開いてね、梅ピオが。なんかもうガン決まり、下ペロ梅ピオ、めちゃくちゃ可愛かった。あれは本当にもう、とんで、一番可愛いでしょ、歴代。梅ピオ史上一番の可愛さでしたね、あれは間違いなく。缶バッチにしてほしいな、あれ。あの時の梅ピオの写真。もう、なんか、つけたいわ、カバンにあの顔。でかめのね、缶バッチ。ガンギマリー、梅ピオ、下ペロのやつ。もう、してくれへんかね、グッズか。ガンギマリーって言ったらダメですね。なんか、普通に今、ガンギマリーって言いましたけど。よくないよ。そんなこと。いや、そうよ。なんか、よくないですもんね。あんまわかんないですけど。そんなね。ダメ。だってガンギマリってなんか良くない言葉ですもんね。なんかよく使われがちですけども、なんて言えばいいんかな。深夜3時梅ピオしたペロかな。じゃあ一周回ってはいみたいな、深夜3時梅ピオしたペロにしましょう。ちょっとほんまガンギマリは絶対良くないんですよ。アイドルに使う、なんかそういう形容する言葉ではないんでね。ちょっとこれは不適切でしたけども、申し訳ございませんでした。あとはまあ、宇宙シールね、たまちゃんの。いや、あれほんまなんすかね、こう、設楽さんがなかなかこう、悪どいことやってましたけども、ね、その宇宙シールを貼れば、運気が上がるぞって言ってましたけども。いや、これ、宇宙パワー。いや、ちょっと、これはグッズ展開しましょう。このポッドキャストでも、なんかそういう対抗して。あれはできるでしょ。宇宙パワーはいけるよ。僕らも真似できる。深海とかね。例えば、深海パワー。青い、ほんま。深海でもう真っ暗らしいから、ほんま黒にしましょう。じゃあ、真っ黒。シール。黒中の黒。ええ。見たことない黒を出せないですか誰か。僕らが思ってる以上に黒いっていうシールを貼れば、これ深海パワーで、ダイオウイカパワーでちょっと運気良くなりますよっていうね。どうですかグッズ。シール化しましょうよ、これ。僕らの公式グッズとして。ねえ、シール作る技術はないですけども、まあ、夢物語。ですけども、あとあれね、クロミちゃんの、ボーイ、どの曲聴けばいいのかって話。いや、あの、クロミさんの、歩み寄ろうとする姿はめちゃくちゃいいですね、なんか。教えられてる感がありますね。やっぱ僕らもあれは必要ですよ、あの姿勢は。やっぱこう、新しく入った環境において、ああいうね、態度はすごいいいですよね。マイチュのね、あの、オールナイトニッポンでもかなりこう、歩み寄ろうとするクロミちゃん出てましたけども、いやー、いいですね。やっぱクロミちゃんのなんかあの社交性と言いましょうか。社会性の高さみたいなのは、すごい高いですね。乃木坂でも随一ちゃいますか？いいですね。ほんまなんか仲良くなろうとする、溶け込もうとする姿はいいですよ。ですか？ボーイね、よかったよかった。もう聞こうと思いました、僕も。ドリーミンね、みんな聞きましょう。で、その後あれね、アスカちゃんのあれ、バルシャーク問題、どうすりゃいいんや、誰をやられた時、食らった時。いや、あん時その無茶ぶりで設楽さんがアスカちゃんもやってみなっつって、あのバルシャークやってましたけど、やっぱあのアスカちゃんのこの適応力の高さ、順応力の高さ、去年の 夏休み企画で1ヶ月あればこれできます企画で変面やってましたけども、そこでまあこのポッドキャスト上であれはおそらく練習 VTR 風景出てたけども、あの1日だけしか多分やってないちゃうかっていう予想がありましたけども、まあおそらく2時間から3時間であっこまで仕上げたあのアスカちゃんのやっぱステージング能力みたいなものがまた垣間見えましたよ。あのバルシャークでピッシーなってました。体幹、軸足、バルシャークの軸足がやばかったですね。あれ本当にすごかった。いやし、あのバルシャーク、手と足をこう広げますけども、手足を広げた時の、やっぱアスカちゃん顔ちっちゃいから、あのなんかだから、顔ちっちゃバランス、なんか顔の、何頭身みたいな、あの時のアスカちゃん何頭身っていうぐらいのなんか逆にアンバランスと言いましょうか、ちっちゃすぎるがゆえの、12頭身ぐらいありましたよ。あれつま先から足先までちょっと皆さんもう一回ちょっとやりね測ってほしい。僕の目分量やと12頭身ありましたね。ちょっとだから現実離れしてる小顔でした。よかった。あのねバルシャーク。やってみようかな。ちょ、ジジイも一回バルシャーク。多分あれ、難しいよ。やってみたいと思います。ちょっと今。いきます。バルシャーク！あー、もう全然。すごいわ。やっぱ、よろけちゃうもん、ジジイ。やっぱ。もう、ちょっとお酒飲んでるっていうのもありますし、ちょっとまあ難しい。そもそも難しいですしね、バルシャークのポーズ。よかったですね。まあそこで設楽さんが、とりあえずもう笑っとけ笑っとけみたいな、愛想笑いやっていうやつも、やっぱあれはほんまなんか、アイドル、タレント全員に言える、若いタレント全員に言えるし、それだけじゃない、やっぱ僕らも、僕らにも通ずる処世術みたいなのが良かったですね。とりあえず上のものがなんかその世代で盛り上がってるやつは笑っとけ、愛想笑いしとけよっていう、あれは設楽さんのほんま、もうなんか設楽さんが教えるフェーズ入ってますよ、これ完全に。コロナからコロナを境にやばいよこれ。もう僕らもちょっと勉強しよう、取り入れましょう設楽さんの考え、教えよう。よろしくお願いしますということで、バルシャークは以上ですか？バルシャークあと何かありましたか？ないですね。うん。皆さんもやってほしい。バルシャーク。ほんま水平ですよ。手と足は地面に。めちゃくちゃ難しい。あと、やっぱ手叩くのがおもろいですね。あのバルシャーク。バルシャーク。手叩くのが面白い。あとあれね、また最後、梅ピオが。日村劇場に参加したいみたいな、参加したいけどもどうすればええんやってやつね。あのケツキック適任ですもんね、あれ。確かにマーヤとかがよく蹴ってましたけども適任でしょ。梅ピオだってもう空手仕込みの、横浜チャンピオン仕込みのキック、これはもう適任ですね。ほんと素晴らしい。で、また、見ましたか皆さん、あの、梅ピオのキック。ほんまね、もう軸足がバチコーンって言ってた。やっぱ軸が大事なんですよ。全部、この世において。何をするにしても、やっぱ軸軸足がすごかった、あれ。いや、もうアスカちゃんもやっぱ、バルシャーク軸足。もう軸足坂ですね。乃木坂はもはや今。軸足だから46に改名してもいいぐらい、こう軸足がちょっとすごいのよ。あんな斜めって蹴れるんやって人って、っていうぐらいやっぱほんま威力が高そうな蹴りをしてましたけども、梅ピオよかったね。あの蹴り、あのキックはよかった。で、設楽さんがその日村さんを蹴るときに弱すぎたらあかんし、なんか強すぎてもダメみたいに言ってましたけど、適度な強さで蹴るべきやみたいな。いや、ほんま僕もマジで全力で蹴られたいね。全力で蹴つ、キック、タイキックみたいな。直腸破壊されたいわ、もう僕。梅ピオに。 みんな思ってるよ。これはもうジジイの、みんなの代弁です。みんな梅ビオに直腸破壊されたはずです。大腸ね。大腸破壊希望ぬってことですかね。まあ、ぐらいですか。あと、まあ、最後実践してましたけども、日村劇場。で、最後最後ら辺、早川さんが蹴ってましたけども、蹴った後のリアクションめちゃくちゃ良かったですよね、早川さん。あれめちゃくちゃ良かった。やっぱこう、乃木坂スキッズ仕込みの、やっぱこう、コントっぽいリアクション、蹴った後のリアクション良かったですね。あとやっぱマナッタンも蹴ってましたけど、やっぱマナッタンこの運動音痴っぷりがゆえの力の加減分かってないキック。ひたすらなんか重そうな蹴りをしてたのが良かったですね、マナッタンが。実は多分あんなが一番痛かったのはマナッタンのキックではないかっていう説もございますけども。マナッタンキックもいいですね。ほんま、加減分からないキック。壊しかねないキック。あ、壊しかねないキックもいいですね。直腸。破壊しかねないのもいいですね。でも僕は破壊されない。梅ピオに。これは揺るぎない。うん。これあるでしょ、もう。特典会近々。直腸破壊特典会が、そういう誓約書書いてね、一筆。文句言わないよっていう。やりたいなぁ、ジジイは。ぐらいですか。乃木坂工事中。次回がね、MV。MV 特集、ここ見るべき、チェックチェックチェックの回でしたけども、楽しみですね。うん。どうですか？あとは、結構ありましたもんね、いろいろ。最近バラエティも出てますしね、乃木坂ちゃんはいろいろ。皆さんチェックしてますか？ねえ、あんま僕はチェックできてないんですけども、あれね、Q様は僕ちょっとチェックしましたよ。さすがに。ジジの品格も。この前の Q 様、坂道軍団がね、ついに、ふわっ出ましたけども、いかがでしたか？あれ。よかったね。やっぱこの時期、夏の時期になると、こう、坂道 AKB って言ってね、こう、AKB と坂道グループが一つになってコラボしてます。だけども、もう実質Q 様がそれに近いような感じでしたもんね。坂道軍団として、欅坂と日向坂と乃木坂が一つになってやってましたけども。いや、そこでなかなか衝撃な事実ありましたもんね。北川ちゃんが、乃木坂代表北川ちゃんが、実は慶応義塾大学進学してたって、あの、さらっとした発表。すごいよ。これやったんですね。乃木坂どこへで、後半すごい休んでましたけども、これが理由やったんですよ、やっぱり。受験で、受験戦争やったんですよ。ああ、受験戦争やったんですよ。ねえ。ねえ、だって、さらば青春の光と、山手線ゲームやってたんですから、こう、ね、直前、大切な夏。受験生の夏は山手線ゲームで過ごしたあの感じ、素晴らしいですね、北川ちゃん。だからもうザキさん、山崎れなさんのもうほんま直の後輩ですよ、これは。ねえ、山崎さんも慶応義塾大学出身、卒業しましたけども、後を追うように入りましたよ、北川ちゃんが。よかったよ、よかったし、あの回はほんまなんか面白かったわ。そうね、ベミホちゃんもよかったね。中学時代。偏差値78でしたっけ？中学校の国語。えぐえぐでしょ、これ。天才、78でも天才じゃないんですか？もう僕はわからない。そういう、模試とかほぼ受けたことないんで、あんまわからないですけども、78はやばいでしょ。とにかく。上位何パーセントですか？もうパズドラでいうほんま一番てっぺんでしょ。 0.5% とかのあの部類でしょ。切っ先でしょ、もう。ピラミッドの切っ先の部分でしょ。ビミホちゃん。やばー。あと原田葵ちゃんもね、頑張ってましたけども。あっこで、はじめ、AI がなんか計算して算出した、 なんか動物のレースとかありましたけども、この4頭の中で一番速いの、なんか、カンガルーとダチョウと、なんかライオン、なんかトラかな、ヒョウか、ヒョウと、なんか、これが100メートルレースしたらどれが一番速いとか、ね、海の生物でもやってましたもんね。アザラシと、なんか、イカと、イワシと、カメかなが100メーターレースしたらどれが一番速いをなんか AI が算出して CG でやるみたいな。そういうのラストに、ワニじゃないわ。カバとホッキョクグマが戦ったら、どっちが強いか予想してくださいみたいな問題がありましたけども、皆さんあの時見ましたか？北川ちゃんの表情。やたら抜かれてたんですよ、あの時だけ。ホッキョクグマ対カバの時だけ。ちょっと北川ちゃんあの戦い見て、ほんま戦ってましたもんね。ホッキョクグマ。ホッキョクグマのあの800キロでしたっけ？パンチ。800キロパンチとか、噛む力が300キロとか。やっぱああいうの見てほんまこう、血まなこになって見てましたよ。北川ちゃんがもう、いけーみたいな、腹割った見せろーみたいな。北川ちゃんよかった。ほんまなんかこう、やっぱ原点ですから、ああいう戦いを見せ物にするみたいなのは、人間のなんか奥底にある、なんていうかね、こう、喜びみたいなのがあったんでしょ。北川ちゃん、普段あんななんか優しい、おっとりですけども、ちょっとやっぱ目がね、血はしてたのが僕印象的でしたね、あの時。北川ちゃん、よかった。小松さんもね、なんかツイッターでなんか、久しぶりにツイートあってね、その、テレビつけたら、北川ちゃんが出てて湧いてる、つぶやいてましたけども、ちょっと呼びたかったんですよ。あの時の北川ちゃんよかったよねって、今のね、北極熊対カバの戦いを見て、なんかもう、血を見せろーっていう表情してたあの北川ちゃん、素晴らしかったですあれは。えぐいぐらい抜かれてたんで、あの時ほんまカメラ独占ですよ。正直あのワイプの北川ちゃん、もうワイプは北川ちゃん一点でしたね。あの時カバ対北極熊、ちょっと皆さんもう一回見てほしい。圧倒的選挙率でした、ワイプの。誰よりもね抜かれてました、あの時の北川ちゃん。やっぱそれぐらいこう来るもんがあったんでしょ、北川ちゃんにもこう、たぎるものが。ね、やっぱそれゆえに、この、前世紀の矢口真理さんばりのワイプ選挙率見せましたけども、よかった、本当に。いやー、とはまあ、北川ちゃんは、ぐらいか？あ、まあ、やっぱ可愛かったですね、久しぶりに見たら。北川ちゃん、久しぶりでもないか。久しぶりでもないですね、あれ。46時間テレビでも見ましたもんね。Google ホームと会話する。OK Google 言ってましたもんね、北川ちゃん。46時間テレビってそうよ。先週ね、そうよ。ファイナル。2期生企画のやつ。めちゃくちゃ良かったじゃないですか、皆さんあれ。見ましたか？ 46 時間テレビ。もう一回ね、契約して、アベマ、プレミアムになって見ました？めちゃくちゃ、もうとにかく鈴木亜美さんがめちゃくちゃ可愛くなかったですか、あれ。いや、ちょっともう改めてこの子は、応援せなあかん人物やなと僕は思いましたよ、鈴木亜美さん。あんななんか、ハイなとこ見たことないですね、僕は。鈴木亜美ちゃんの。めちゃくちゃ可愛い、もう一曲一投足めちゃめちゃ可愛かったですね、とにかく。もう何が可愛いというよりも、すべてが可愛かった。あの時のあやねちゃんが。見てほしいよ。46時間テレビ。それだけ。てか、まあ、あとまあ、じじいが思うんですけども、鈴木あやねちゃん、まあ、46時間テレビの記者会見で、堀ちゃんがね、寝ない。私は一睡もしないですよ、と。架橋ちゃんも言ってましたもんね。一睡もしないで。46時間乗り切りますって言ってましたけど、そうそう寝たっておっしゃってましたもんね、堀ちゃんは。けどね、これおそらくあやねちゃん寝てないんちゃうかなっていう、なんかはいなってましたよ。2日目の晩やったんで、あれ2期生企画 だから、まあ、30時間ぐらいは寝てないであろう。30時間、あやねちゃんは、もうとんでもなく可愛かった。もうね、分かった気で言いましたよ、僕は今まで鈴木あねさんというものを、人物を分かったような気で言いましたけども、何も捉えてなかったジジイの品格は。てかまあ全員そうでしょ、もうおそらく、乃木坂もう毎週話してますけども、誰一人として正しく捉えてないよ、多分。こんなもの、ジジイが喋ってることなんて、10分の1にも達してない、なぁと僕思いました。あのあやねちゃん見て。まだまだなんか、見ないといけないですね。てか、もっと見ないといけないですね。本当にこう、ジジイの品格はダメですね。こう、もう本当に、不勉強ですね。いけない。ダメですけども。ぐらいですか。46時間テレビ。そうね、イヤホンガンガンズンズングイグイゲームは良かったよ、やっぱり。安定感がとんでもなかったですね。ほんまなんかあのグダグダ感が良かったですね。なんかほんまこう、2期生っぽい。あのアクシデント込みで、トラブル込みでなんか2期生っていいなと思いましたね、あの感じ。何とは言わないですけども、詳しくは言わないですけども。よかった。まあ、ぽいなと言ったら、ちょっと話は前後しますけども、Q 様で、山崎怜奈さんが、その本番前に、坂道軍団、チームメイトに、事前に資料を送ってたと、渡してたと、いう情報があって、で、その後、山崎怜奈さんが出番あって、クイズ回答する機会があって、そこでしっかり間違えてたんが、めちゃくちゃおもろかったですね。僕、あの時の、あの時のザキ怜奈さんが、やっぱこう、僕らの思う山崎怜奈さんやな、という、あの感じ。あれは、めちゃくちゃおもろかった。まあ、問題が難しかったんですけどもね。なんか、6個の選択肢のうち、1個だけ、日本人が発明してないものがあります。それは何でしょうみたいな。かなり難しい。答えもかなり難しかったですし、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけども、けどやっぱあの流れはおもろかったですね。チームメイトにしっかり資料を渡して、自分は不正解するっていうあの流れは、あ、やっぱいいなと思いました、2期生。やっぱ僕らの思う、てかなんか僕らのイメージ通りに動くアイドルってすごいいいですよね、なんか。よかった。よく、いいですね。まあ、と思っただけなんですけども。あとはどうですか？今週はあれですか？あの、欅坂のドキュメンタリー映画公開ありましたね。僕たちの嘘と真実。皆さんどう、見ましたか？あれは。いや、正直、ジジイあんま、見る気はなかったんですけども、もうなんか気ぃついたら、あの、出演者の前夜祭イベントで、乃木坂じゃないわ、欅坂メンバーと監督の、ちょっとしたトークイベント込みの前夜祭イベントを当日券で買ってましたね。いやー、どう、あれは、あれは、なんというか、なんというかでしたね、あの映画は。次回喋りましょう、あれは。なんというかね、ちょっとパンチが強すぎたと言いましょうか。刺激ックスでしたね、非常に。ちょっと僕には背負いきれないものがありました。けどもなんかね、なんとも言えない。いやー、なんていうかね、あの映画は。ちょっとあの監督、高橋監督がちょっとウィキペディア調べたら、過去に AKB のドキュメンタリー映画3作作ってるんですよ。これも一回見ないといけないなと思いました、ジジイの品格は。なんというかこう、AKB のライバルが乃木坂ならば、後継者は欅坂なのかもしれないなと。見てて思いましたね。これはもう一 回ね、あの人の映画をね、紐解かないといけないなと思いました。ってことで次回ね、喋りたいなと思います。今週はぐらいですか？ちょっと短くなっちゃいましたけども、まあいいでしょう。9月なんでね、もう台風も来ますしね。避難しましょう、みんなで。今回すごいですよね。まあ関西おりますけども、もう関西も、なんかもう避難せよ、みたいな。過去最大級の台風が九州に来るけども、関西も注意せよってすんごい言ってるんで、とんでもない台風来るんで、来るんで、これはもうね、もう河川敷にいる場合じゃないんで、じいも。一刻も早くね、もう家帰ろう。もう、ご飯食べよう。ってことで、そうね、あとこのポッドキャストではね、やっぱりゲスト募集してますよ。もうこれは言っとこう。ずっと言ってますけども、コマさんがいなくなってから、誰も手を挙げないですけども、一番名誉じゃないですか？名誉じゃ、不名誉やから、そうですね、手を挙げない現状でしたけども、どうですか？ジジイとね、喋らないですか？乃木坂工事中の話。こうね、乃木坂絡み、坂道絡みの話。もう、間口広げましょう。もう、興味なくてもいいでしょ、最悪。もう、最近、先週、知りました。小室ファミリーですでもいいでしょ。ルート246がね、良くて、ほんと最近、興味持ちました。でも、いいでしょ。だからもう、香原智美さん、大好きっていう人でも、OKにしましょう。うん、僕もちょっと対応できるかわからないですけども、くらいつきましょう、じじい。ね、あの時の、電波少年に出てましたよね、とかね。くらいついていくと思うんで、何でもいいんでね、手を挙げてほしいなと思います。あとはどうですか？乃木坂の話はありますか？あとはどうですか？あとは、古くなりますけども、あれ見ました？影橋ちゃんの、岡山のローカル企業のコマーシャル、抜擢のやつのコマーシャル見ました？あのサンドバッグ叩いてるやつ、ボクシング風にね。でも影橋ちゃんやっぱ空手経験者やから、結構空手仕込みのサンドバッグ、めちゃくちゃかっこいいですね。あれめちゃくちゃかっこよかったですよね。だからなんか政権好きっぽい、でもボクシングのストレートっぽい、なんか中間のようなパンチ打ってるあの架橋ちゃん、めちゃくちゃかっこよかった。あれ新しいサンドバッグでしたねぐらい、もうぐらいですよ皆さん。もうジジイの引き出しどんどんなくなっていってますよ。どうしますか？もういいですか？今週は、そうね、本当だから欅坂のファンとかね、あれドキュメンタリー教えてほしいよ、ジジイの。本当なんか不勉強、やっぱそうね、不勉強すぎて刺激的すぎましたね、あの映画は。どうなんですかね、あれ見た人は、欅坂、ほんと僕は、わからない。平手さんと数人しかわからないぐらいやったんで、全映像が新鮮に見えましたけども、その辺も聞きたいですしね。今週は以上ですか？もう以上ですね。ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。